富士そば食いてー。全然富士そば食ってね。食いてー。あ、春木屋もいいな。荻窪のね。怪力屋もいいしな。笹塚の福寿もいいな。なんか、無性に今ラーメン食いてーっす。外食を全然してないからね。俺はよく奥さんがいつもちゃんと飯を作って仕事に出かけるんですけど、作ってくれてね。で、その飯を食えばいいんだけど、ぶっちぎって一人でラーメン屋とか富士そばとか行って自分の好きなものを食うのが趣味でございますけどね。どんな趣味だよな。性格悪い。でもバレるんだよ。飯が残ってるから。で、どうせそんなことだろうと思ったみたいな感じでね。バレバレなんですけどね。ってことで、外食もね、みんなできない緊急事態宣言、真っ只中な、昨今。昨今。なんかさ、行けないって言われるようになると、無償に行きたくなっちゃうよね、逆にね。変だよね、人間ってね。うちは東京都内なんだけど、すげえ田舎なんですよ。コンビニもね、チャリで結構漕がないといけないし、だから車で行ってるんですけど、で、周りに店もないし、だからね、出前っていう文化がないですね、この家には。今ほら、ウーバーイーツとか、俺一回も、奪ったことない。奪ったことない。奪った。ね、やってみたいなと思うけど、富士そば持ってきてくれるんだったら、ぜひお願いしたいですけどね。ってなんで飯の話ばっか。めちゃくちゃ今腹減って収録始めたんですけどね。というわけで。なんだよ、このオープニング。どうでもいい。でもね、相変わらず自宅にこもってなさい宣言が出てるからね。飲み屋にも行けないし、そんなこと考える。うわ、今度焼き鳥食いて。あと、ポテサラ食いて。あ、マカロニサラダでもいいな。で、ビールで流し込みて。そうね。富士そば、ラーメン屋、一人居酒屋も俺大好きなんで、それ行けないのが一番辛いですね。まあ、食い物の話、己の欲望の話から始まってる第23回笛吹き漂流記でございますけれども、皆様、まだまだ辛い昨今をね、お過ごしかと思いますけれども、くだらねえ30分間をお付き合いいただいたら嬉しいなと思って、今日も張り切って収録をしてますんでね、そこんとこよろしくお願いしますよ。ってことで、自己紹介します。ディスクジョッキー、ジュニアのゴーでございます。イエーイ、富士そば、富士そば。何この歌。いいね、富士そばの歌作ろうかな。でも演歌じゃないとダメか。って、どうでもいいけどね、ほんと先行きが怪しげな回になりそうですが。ダメだよ、ラジオ消しちゃダメだからね。頼むよー。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコン、スマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト等、ぜひお待ちしております。この番組は、インリアリティザ・ドリーム・ミュージック・ゼロチャンネルの提供でお送りします。
またふざけてしまってごめんちゃい。ってことで、今日も曲をかけたいと思います。聴いてください。カット。ブーツ&サスペンダー。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
今ちょっとしょんべんしに行ってきてね。で、お買ってみたら今日の昼飯はオムライスでございました。ああ、ちょっぴしもうラーメン食いたい口になってたけどね。いや、でもそんな贅沢言ったら怒られます。すいません。オムライス大好きです。ケチャップで富士そばって書いて食べたいと思います。しつこいな俺って。はい、じゃあ今日もお便りいただいてますんで紹介します。おところ、東京都墨田区。おー、いいね、本所いいな。下町っ子ですね。ラジオネーム組長。ん？組長。はい、メッセージ読みます。ゴーさん、お誕生日おめでとうございます。遅くなりましたが、てんてんてん笑い。いつも楽しくラジオを聞いてます。落ち込みそうな時もありますが、ゴーさんの声を聞いて笑ってたくさん元気をもらっています。ジュニアのライブから1年、あっという間のような、ライブに行ってたことがすごい前のような変な感覚です。うちのポジティブおじさんもジュニアの夢を見たよーと寂しそうで、ジュニア不足が深刻です。かっこ笑い。早く落ち着いてジュニアのライブが見れますように、ゴーさんに会えますように。それまで私も今できることを楽しみながら、焦らずのんびり待っています。寒い日が続きますが、ゴーさんも元気いっぱいで、これからもラジオを楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。組長様、組長様、組長様。そっか、でももう去年の1月だもんね。東京でワンマンやって、東京でジュニアライブやったのはそれっきりだもんね。で、俺らも2月の博多が最後だったから、もう丸々1年になっちゃうな。うわ、マジか。笑い事じゃねえけど、そうだよな。こんなのバンドマン人生で初ですね。でもね、焦らずのんびり待っていますってことで、本当に本当にこれはもうありがたいことで、バンドにとってはもうね、応援してくれてるみんながいるってことがね、なんか寂しい気持ちになってきちゃったから、切り替えていきますけどもね。はい、今年はいつか絶対できると信じて進んでまいりますんでね、引き続き焦らず待たせてごめんよ、ごめんよって。んで、お誕生日おめでとうございますということで、ありがとうございます。そうなんです、先日1月22日が私の48歳のお誕生日でして。めでてえのかなこれはね。あと2年でついに半世紀か、半世紀だよね、50歳でね。でね、毎年いろいろ SNS とかね、 Facebook、 あと Twitter か、あとなんだっけ、写真のやつ、グラム、インスタグラム、もう言葉も出なくなってきたとかね、あと LINE をくれたりとか電話をくれたりとか、ほんと毎年ありがたいことで嬉しいです。で、なんかね、48歳にもなるとね、誕生日お祝いしてもらうっていうかさ、俺ここ数年思ってるのは、誕生日っていうのは自分がお祝いしてもらうっていう日じゃなくて逆だよね。お祝いしてあげたい、お祝いじゃなくてお礼を言いたいよね。まあ産んでくれた母ちゃんしかり、父ちゃん育ててくれたね、両親しかり、家族しかり、友達だったりね。だからなんかプレゼントをもらうよりさ、なんか逆にすりゃいいのに、プレゼントあげるっていうね、感謝のね、とか思っちゃったりなんだったりしてるんですけど。んで、今日はね、誕生日にまつわる、なんだろう、俺の失敗話をちょっと話してみようかなって思うんですけど、俺にはね、兄ちゃんがいまして、4つ年上なんですけどね。で、兄ちゃんもね、誕生日近くて、もうすぐ2月の5日なんですね。2週間しか変わらなくて。で、 自分の誕生日をわーって盛大にお祝いしてもらって家族で。で、その2週間後にね、兄ちゃんの誕生日会があるんですよ。で、まだね、ちびっこの俺はね、それがものすごいジェラシーだったんですよ。勝手だよね、この前ね、盛大にやってもらったの。兄ちゃんもね、おめでとうおめでとうつってプレゼントまでくれてんのに。そんでね、その2月5日の兄ちゃんの誕生日の時は、兄ちゃんの好物をいつも母ちゃんが作っててね。で、兄ちゃんはちらし寿司言いづれ。ちらし寿司がすごい好きで、母ちゃんが手作りで海鮮を乗せてね、いろいろ豪華に作ってくれてたんですけど、その日かな、俺、あれ、小学校かな、保育園か忘れちゃう。結構もだから小学校でも1年生とか2年生ぐらいの時なんですけど、学校行きたくなかったんだよね。そんで、昔ほら、体温計っていうのは水銀のやつだったじゃん。ガラスの中にさ、水銀がギューンって上がって7度南部とか測るやつでさ。で、バカだから、熱が上がれば学校休めると思って、その水銀の体温計を炊きたてのご飯の中にプスッと刺して、それで温度上げてやろうと思ったんですね。そしたら、まあ、誰でもわかると思うんですけど、刺した瞬間に、プツっていう手応えとともに、あ、と思って、まあね、割れたんすよ。ちょっとね、はしょって言うんすけど。で、水銀って、あれ割ったことある人は知ってると思うんすけど、バーってね、なんかね、ちっちゃい、もうほんと1ミリにも満たないぐらいなね、玉になるんです。球体になるんですね。で、それがね、ブワーって、その炊きたてのご飯の中に散らばっていきまして。んで、子供ながらにもやばいぞ、これは、って思ったんでしょうね。でも、絶対に言い出せなくて、怒られると思ってね。それで、どうしたんだっけな。お寿司ってさ、こう、桶に入れて、なんか、うちわでパタパタしながら、しゃもじでシャシャシャシャってなんかやっていくんですよね。その時に、俺も手伝ってたんだけど、実はね、見えちゃったんですよ、その玉が。お米の中に。で、ますますもう泣きそうになったけど言い出せなくて、母ちゃんに、水銀って食べたらどうなるのとか、水銀が体の中に入っちゃったら人間ってどうなるのっていう、もう母ちゃんとか軽く、ああ、もうそんなすぐ死ぬね、即死だね、みたいな感じで言ってきて、で、もう俺はどうしようどうしよう、家族が全員死んじゃうとか、すごい余計なこと、余計なことですかね、本当害だからね、体には。で、結局、ずっと言い出せないまま、豪華なちらし寿司が完成しまして、で、父ちゃんも帰ってきて、家族4人で、ハッピーバースデートゥーユーを歌って、よし、じゃあ、ちらし寿司食べようっつって、パカって蓋を開けて、もう俺どうしようどうしよう、もう食欲つか、もう食べるテンションなんかじゃ、到底なくて、そんで、自分の、ちらし寿司の中のエビをね、ピラッてめくったら、いたんすよ、水銀の玉が。で、これはもうダメだと思って、もう、うわーで急に泣き出して、見事な泣きっぷりだったから、もう父ちゃんも母ちゃんも、なんだお前、なんで泣いてんだみたいな、言ったら、まあそこでやっと白状して、で、まあもちろんすげえ怒られたけど、母ちゃんの一言がね、なんでね、この全部ちらし寿司を完成させる前に言わないのって、お米の段階で言えばね、まだどうにかなったのにっていうね。いやー、なんかこれはね、もうずっと大人になってもね、誕生日になると思い出してね、バッカなことしてんなーと思ってね、そんなはい、どうでもいい話をしちゃいましてね、はい、すいませんでした。まあね、誕生日皆さんね、いろんなエピソードあるかとは思いますけれどもね、俺の最大のエピソードは水銀事件ですからね、はい、覚えておいてくださいということで、はい、こんな話でいいのか、締まらないですけどね、まあいいや、はい、皆さん、お誕生日おめでとうのコメント本当にどうもありがとうございました。一応恥ずかしいけど、来年まで受け付けてるんでね、いつでもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。 私が対談したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりクソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ワンツーサンシーでチャチャチャチャ、
ういっす。じゃあ今日もワンツーサンシーでジャジャジャジャーンをいきましょう。今日はもうついこの前だね、1月の27日にリリースされましたコンピレーションアルバム、ストリートパンクフロムファーイーストという作品を紹介したいと思います。ストリートパンクっていうね、まあ、パンクの中にもね、いろんなジャンルがあって、ハードコアパンク、まあ、初期パンク、ガレージパンク、まあいろいろあるんです。スケートパンクとかね。その中で、ストリートパンクっていうジャンル、まあね、ジャンルって言っちゃっていいのかな。ストリートパンクは、まあ1990年ぐらいに外国でガーって盛り上がって、ランシドとか、俺はドロップキックマーフィーズが好きなんですけどね。で、海外ですごい盛り上がって、もちろん日本にもそのシーンがなだれ込んできて、で、今も流行ってました。流行ってるっていうか盛り上がってまして。で、その日本国内のストリートパンクバンド、今回は6組、イケイケギンギン、ビンビンなライブバンドがね、参加してまして。で、早速聴かせていただいたんですけど、いやー、これはいいですよ。かなり、粒揃い、さすがですって感じですね。で、今日紹介したいのは、いつもね、この笛吹漂流記でも、まだね、しっかりと丸々一曲流せてなかったんですよ。すいません、流したと思ってましたけどもね。アンガーフレアーズというバンドを今日はかけたいと思います。でね、6バンド参加で12曲入り。だから1バンド2曲ずつ。全部ね、サラの新曲だったり、未収録音源なんで、これはすげえ買いですね。で、参加バンドは今、これからかけるアンガーフレアーズですね。あと、大阪のストリートパンク大賞、ザ・ディザスター・ポインツですね。あと、ジャージー・デビル、ザ・ミーンズ、ブラスターズ、スキンヘッド・ガール。ゴリゴリだな。でもね、みんなメロも曲も良くて、ストリートパンクすごいね、メロディーがしっかりしてて、みんなで歌えるっていう感じの曲が多いんで、絶対楽しいですよ、ライブも。なんで、ぜひ、このストリートパンク、フロム・ファー・イーストをね、聞いてライブハウスで盛り上がって、でストリートパンクとねビールとかねお酒の相性はものすごいいいですからね、ぜひこのコンピレーションアルバムを買って予習してライブ会場でお酒を飲みながら楽しんでくれたら嬉しいなと思ってます。じゃあその中で12曲入りのトップバッターを飾っているアンガーフレアーズのこの曲を今日は紹介したいと思います。聞いてください、アンガーフレアーズ、United and Strong。
このやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト等ぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出てくるかと思いますので、どしどしフォローの方お待ちしております。この番組は、インリアリティザ・ドリーミーやミュージックスチャンネルの提供でお送りしました。
なんか今日はもっともっと話したい感じでしたね。調子良かったっす。つってもすげえくったらねえ話なんですけど。はい。まあね、水銀事件だったり、富士そばだったりね。聞いてる人なんだろうね。で、誕生日を迎えてね、なんかね、1月とか2月、まあ1月が多いな。俺の周りバンドの友達とかね、誕生日の人が多いんです。あの、ジュニアのボーカルのカズキも先日、1月28日誕生日でしょ。で、あとね、ちびっ子たち、もうね、我々世代になると、お父さんお母さんになりまして、で、すげえ嬉しいことに、俺と同じ誕生日1月22日がね、もうこの前ほやほや矢沢陽子ちゃんっていうね、俺の友達がいまして、でご存知の方はいらっしゃると思うんですけども、あの世界の A ちゃんの娘さんなんですけどね。で陽子ちゃんも待望の女の子が1月22日に生まれてね、やったぜ母ちゃんって感じですね。ああ嬉しいですね。あとね、1月22日はね、某ジュニアのね、某ゴリラさんのね、お姫様もね、同じ誕生日で。親としたらどうなんだろうね。ゴーさんと同じ誕生日だよってね、微妙な感じも否めないかもしんないですけどね。俺はすげえ嬉しいです。はい。でね、まあ、人が生まれたらね、いつかは死ぬってことで、まあ、ここは明るく話したいんですけど、俺のおばあちゃんは、俺の誕生日の次の日の1月の23日が命日で、で、俺の先輩も前日の1月21日が命日だったり、だからなんかね、この季節はいろんなことが、なんだろう、頭ぐるぐる回ってね、そんな、センチなことも考えちゃったりするんですけども。まあね、明るく迎えてお見送りできたらなって、俺もね、俺のお葬式になったら、もう派手にやってほしいですね。叫びたりで笑いまくりで、はい、そこんとこよろしくお願いしますってことで。じゃあ今日もお時間となりましたので、23回目の笛吹き漂流記いかがでしたでしょうか。次が2月の中旬のオンエアになりますね。ということで、寒くなってきましたが、お風邪など召さぬように、元気いっぱいで早く春が来ますように、春よ来いてなね。まあそんな感じで、はい、今日も終わりたいと思います。30分間どうもありがとうございました。ディスクジョッキージュニアのゴーでした。
ラーメン半チャーハン餃子、ラーメン半チャーハン餃子、ラーメン半チャーハン餃子。